ルーベンシメレビユダ生まれ、ダントな二人がドアシェル、一切風ぶるんであの子らヨセフとベニヤンだけルの子。
ヤコブの子供たちの覚え歌でした。
前回はイサクが年老いて死に、そしてその息子長子エサウとその弟ヤコブがこれを葬ったというところで終わっていたと思いますけれども、今回やるところは36章で、このね、今まで主にヤコブのことを、やってきたわけですけども、ここに来てエサウの系図が出てくるんですね。でもう系図なので、もう人の名前がいっぱい出てくるから、もうさらっと終わろうかなと思っていたんですけれども、ちょっと丁寧に読むとなかなか面白いなというふうに思ったので、もしよければお付き合いください。何度も出てきますけれども、創世記の3章16節にあるいわゆる原福音と言われているね、アダムとエヴァが神様に背いて、しかし神様はこういう罪深い人間、神様の言葉ではなくて自分の、いいように、そしてしかも悪魔の誘惑に乗ってしまったこの人類をですね、それでも神様は愛してくださっていて、人間が自力ではね、救われないことが分かっているけれども、神様がその人間を救済するシステムをですね、構築されていく、この長い長いこう旅が始まるわけですけれども、そこでそういうそのね、人類を救うための、まあ、人がやがて生まれるということをですね、女の子孫からね生まれるということを神様は約束されたわけですね。そこからその流れが どこからこうどのようにこう流れていくのか、その子供がねやがて来られる、その子供がそれイエス様のなんですけれども、そのメシアが、救い主が、登場するまでのこの長い長いこの歴史の中でどのようにそのメシアにつながっていくのかっていうところがですね、この聖書の背骨になっていくわけですけれども、そして、アダムとエヴァがねからずっと時代が下っていくと、人間たちがねやはりこうどんどんどんどん悪くなっていって、でその中で神様がたった一家族を、お選びになって、でそれがノアの一家なんですけども、そのノアの一家以外はもうこの地上に生きるもう全てのね、あの生き物、人間は滅びてしまったわけですね。ノアの一家とそのノアの一家 その作った箱舟に乗ったその動物たち以外はね、ノアの一家っていうのはね、ノアとその妻と、そして3人の息子と、そしてその息子たちの妻で合計8人ですよね。ここからまた人類がスタートする、再スタートするわけですけれども、ちょっと話が脱線するんですけども、この間ちょっと聞いた話なんですけど、礼拝でね、船っていう漢字があるじゃないですか。で船っていう漢字って、まあ、2つありますよね。1つは、まあ、普通に、まあ、小舟とかいう時に表すあの船という字、そしてもう一つが大きな船舶を表すこの船編っていうんでしょうかに 八の口っていう風に書いたその船っていう漢字があるじゃないですか。で、まあ、ちょっと勘のいい方は分かったかもしれませんけども、八の口ってことは八人の人っていうことを表すようにも思えませんか。つまりこの大きな船に八人が乗っている船、これってノアの箱舟を思い出しません、思わせませんか。この話を聞いた時すごいなるほどねと思ったんですけども、まあ実際そのね漢字が中国でこう考え出された時に、どのような経緯でこの船という漢字ができたかっていうのはちょっとわからないですけれども、やっぱりその同じねそのつながっている大陸ですから、きっとノアの話っていうのは世界規模で起こった出来事だったからね、ノアの話っていうのはきっと中国の方にも、中国というかね、まあ、今の中国があるようなその地域にも、漢字ができた地域にも伝わってるはずですよね。そうした中でできた漢字なんじゃないかってことをね聞いて、まあすごいなっていうふうに思ったんですよね。もうなんかこの聖書の話っていうのはもう私たち日本人の感覚からするとすごい西洋の話っていう、こうイメージがね、どうしてもこの最初にキリスト教が広まったのは西洋の方だったのでね、そういうイメージかもしれませんけれども、いや、もともと聖書っていうのはこのね、このアジアの一地域から起こった話だからね、起こったのにあったその物語ですから、物語というかまあ事実だと私は思ってますけども、ですから本当にその漢字の中に聖書のエピソードが入っていると思ったらすごく身近に感じませんか。はい、そのノアの息子たちが、3人の息子たちがセム、ハム、ヤペテでしたよね。でその中の、そのメシアに続く流れの、を担ったのがセムですよ。セムの流れから今度はアブラハムという人が出ましたね。でアブラハムからイサクという息子が生まれて、そしてヤコブっていうふうにつながっていくんですよね。でこのアブラハムとイサクとヤコブ、この3代の流れを継承している民族が今いわゆるユダヤ人とイスラエルの民ですよね。ユダヤ人と言われている人たちにつながっていくわけですね。でこのユダヤ人の中からやがてダビデというこの 王が出てね、もともと羊飼いだったんだけど、そのダビデから、でダビデの家系からイエス様がお生まれになったということなんですよ。このようにですね、ずっとこのアダムからずっとこう流れていって、やがてイエス様につながるっていう、そして今私たちのこのね、この極東の国にいるこの日本にまでそのキリスト教という教えが広がって、で私はここで今お話ししているという形になるわけですね。はい、なんか不思議ですよね、そう考えると。なのでアブラハム、イサクまではこのエサウっていうのはね、ヤコブと一緒なんですよ、流れ的には。だけど神様はエサウではなくてヤコブを選ばれたわけですね。ヤコブは弟でしたけれども、長子の権利を、与えられたわけですね。それは別にそのヤコブが、いろいろ工作活動しましたけれども、そういうことする前にもう母リベカにね、リベカにもう神様はあらかじめ生まれる前からこの弟が家督を継ぐんだよっていうことはもう伝えられていたからね、 じたばたする必要はなかったんですけれども、その人間の弱さっていうところですかね、まあヤコブはねすごく戦う人生であったわけですね。戦って戦って、そしてこう人生をね切り開いていくっていうようなことをして、非常に苦労されたわけですけれども、一方このエサウという人はまあなんて言うんでしょうね、まあ、荒削りというか、まあ、奥さんをね早くもこの、両親はねよく思ってなかったわけですけれども、このカナンの地のね、まあ、ちょっと宗教的にもですね道徳的にも乱れている人たちの民族の中からですね奥さんを2人も、めとって、まあ両親からリベカとね、イサクから品種を買ってたわけですね。でそれを、知らなかったんだろうね多分最初はね。だけどそのヤコブがねこの嫁探しという手を取ってですけれども、ベールシェバからパダンアラブにねリベカの生まれ故郷までね、お嫁さんを探しに出立したわけですけれども、その後そういった両親がね、あまりよく思ってないってことをして、まあ、かなりショックだったと思うんですけれども、それでまあどういうふうに思ったかっていうことは、まあ、詳しくは書いてないけれども、彼はその先にも妻は2人いたんだけれども、ヘテ人という、そのカナンの地の民族からね、二人妻をめとっていたんだけれども、イシュマエル、叔父のイシュマエルのね、まあ、イサクの腹違いの子供ですよね。イシュマエルのところまで行って、イシュマエルの娘、イシュマエルの娘から、妻をめとったわけですね。つまりこれっていとこっていう言い方していいのかな、まあ、完全に、まあ、アブラハムのね血は受け継いでるからね、イシュマエルもね、まあ、いとこと言ってもいいのかな、を妻にめとりました。これはそうですね、まあお母さんの親族、からっていうのに対して、じゃあ俺はイシュマエルだよ、イシュマエルのとこからもらうよ、それだったら文句ないだろうっていう、この やけっぱちになったっていう部分もあったかもしれないけど、そこはねよくわからないけれどもね、とにかく3人エサウはね奥さんがいたわけですよね。でその中から子供を得て、まあ彼は彼でまあなんて言うんでしょう、自分のその子供たちの中からね王というものが出現するわけですね。それは神様がアブラハムに約束されたね、 あなたのね子孫からね王が出るっていうことをね約束されてましたから、それはヤコブたちはまだエサウよりもずっと後の世代で王が出てくるわけですけれども、もうずっと後ですよね。だけどヤコブより先にエサウたちはもう王を出現させているわけですよね。そこが違う、まあ、どっちがいいとかじゃなくて、まあ、ヤコブの方の流れ、ユダヤ人につながるこの流れっていうのは王に支配されているというより、その神様のね神聖政治っていうんですか、神様の言葉に従ってこう国を運営していくっていうような形の、まあ、ある意味理想的なね、政治形態であった。政治形態がちょっと違ってたんだよね。だけどやがて、うん、その周りの諸国が自分たちの周辺諸国がみんな王を立ててるっていうところで、王を国民が欲してしまうわけですよね。そこからまあいろいろあるわけですけれども、それはねもうずっと後の話なんだけど、で36章の一節読みます。エサウすなわちエドムの系図は次の通りである。はい、 エサウはカナンの娘たちのうちから妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの娘アダとヒビ人ジベオンの子アナの娘アホリババとである。またイシュマエルの娘ネバヨテの妹バスマテをめとった。はい、これはねさっき申し上げた通りエサウが3人妻がいるっていうことですよね。1人がアダ、そして、アホリバマですよね。アホリバマで、この2人はカナン人でしたけれども、そしてもう1人ですね、それがイシュマエルの娘ネバヨテの妹、つまりいとこにあたるそのバスマテということなんですけれども、この創世記28章9節ではマハラテって書いてあるので、違うやんと思うんですけれども、まあでも同一人物と考えていいんじゃないかなというふうに思います。この3人ですよね。はい、アダはエリハズをエサウに産み、バスマテはリウエルを産み、アホリバマはエウシ、ヤラム、コラを産んだ。これらはエサウの子であってカナンの地で彼に生まれたものである。エサウは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、またカナンの地で得たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて他の地へ行った。彼らの財産が多くて一緒にいることができなかったからである。すなわち彼らが起立した地は彼らの家畜のゆえに彼らを支えることができなかったのである。こうしてエサウはセイルの産地に住んだ。エサウはすなわちエドムである。はい、エドムっていうのは赤いっていう意味がありましたよね。彼が長子の権利を失ったそのきっかけになった、まあ事件っていうかね、あれは、ヤコブがね赤い豆でスープ作って、美味しそうなスープ作って、もうお腹ペコペコで帰ってきたエサがそれをその赤いのくれよって言って、じゃあ長子の権利と引き換えにだったらいいよとか言って、それを安請け合いして、まあエサはね長子の権利を奪われたっていうお話がありましたけれども、その赤いっていうのがこのエドムっていうあれ名前でもあってね、その赤いっていうこうところからね、あの赤いスープ思い出してね、そのエサウのやったことっていうのをこう彷彿させるわけですけれども、はい。そしてこのセイルの産地にね彼らはまあ住むわけですね。セイルっていう地にね、セイルっていうところはこのヨルダン川っていうのがね、南北にこう南北というかね、こう北から南バーッとこう流れてますけれども、それの西側がカナンの地ですよね。うん、彼らがそのヤコブとかそのイサクとかね、が住んでいた地域で、元々のね、でエサウはそこから離れて東側、ヨルダンの東側の地域に、セイルっていう地域にこう家畜や家族たちと一緒に住んでいたわけですね。エサウの子らは、子らの名は次の通りである。すなわちエサウの妻アダの子はエリハズ、エサウの妻バスマテの子はリウエル、エリハズの子らはテマン、オマル、ゼボ、ガタム、ケナズである。テムナはエサウの子エリハズのそばめで、アマレクをエリハズに産んだ。これらはエサウの妻アダの子らである。はい、これがですね、まあ、つまりその中のアダという妻が産んだ子供っていうのはエリパズですね。エリパズで、エリパズは、子供をねテマンっていうこと、オマルと、ゼポ、ガタム、ケナズというね、 子供を産みましたと。でそれからアンド、そばめ、そばめっていうのがいるんだよね。このエリパズ、この長子エリパズのそばめがテムナっていう人がいるわけですよ。これだから、エサウのそばめじゃなくてよ、エサウの息子のそばめですよ。ちょっとややこしいけどがアマレクっていうわけですよね。アマレクっていうとなんか聞いたことあるなっていうふうに思うわけですよ。なんかあんまりいい印象がないなっていうふうに。アマレク人っていうのはね、その後ちょいちょい聖書の中に出てくるんですけれども、大体ですよ、このイスラエルの敵として出てくるんですよね。このそばめテムナの息子アマレク、これ頭の隅にどっか置いとくとちょいちょい出てきたな、あのエサウの孫かそばめのねっていうふうに、思い出すといいと思うんですけれども、ただしですよ、エサウ自体ね、エサウ、エドム人ね、エサウの、子孫というのはエドム人っていうふうに呼ばれるようになるわけですけれども、エドム人のことはいとうなとかね、嫌うなとかね、それが新命記の23章のどこだっけな、8節にね書いてあるんですよ。まあ、なんかどう考えたらいいのかなっていうふうに思うんですよね。エドム人のことは嫌うな、だけどこのそばめテムナの産んだこのアマレクっていう、このアマレクっていうのはまた別扱いになってるのかな。アマレク人っていうのはね、エドム人には勘定されてないんでしょうね。このアマレク人はやがて出エジプトでモーセたち一行を最初にこの逃げてくるとき、逃げるっていうかね、エジプトから逃げるときに最初に攻撃してきた民族がアマレク人であるというふうに書かれています。それからね、エステル記で、ハマンという男が出てくるんですけども、このユダヤ人をこう殲滅させようということを企んだ高官がいるんですが、彼がどうやら、アマレク人の末将と言われているそうです。はい、次にバスマテ、つまり創世記28章9節ではマハラテとなってますけれども、同一人物と思われるイシュマエルの娘ですね、娘なんですけれども、彼女との間に生まれた子供はリウエルと言って、でこのリウエルの子供はナハテ、ゼラ、シャンマ、ミザとなる。そしてもう一人のヘテ人のアホリバマっていう妻がいるんですけれども、彼女との間にはエウシ、ヤラム、コラの3人が生まれました。なのでまとめるとですよ、エサウには3人の妻がいました。そして、子供がエリパズとリウエルとエウシ、ヤラム、コラね、それぞれ子供が生まれて、まあ、男の子しかここには書かれてませんけれども、女性もね、女の子もきっと生まれてると思うんですけども、まあ、基本的に男性しか書かないのね、名前はね。なので息子は5人いたと、で孫は10人いたということですね。でその中の1人だけこのテムナっていうそばめから生まれたアマレクっていう人は、エサウのこの家系からちょっと外れたところにね、位置している存在なんじゃないかなっていうところ
がこれでわかります。でその後20節で、この地の住民ホリビとセイルの子らは次の通りであるっていうふうな感じで、このセイルの地の先住民のこの家系がね、家系図がここから始まってるんですけれども、これはエサウのね、エドム人という人たちのによるこの征服があり、そして雑婚が、この先住民であるセイルの人たちとの雑婚が進んでいきましたっていうことを示しているんだそうです。はい。そして31節、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれども、イスラエルの人々を治める王がまだいなかった時、エドムの地を治めた王たちは次の通りであると、って書いて、まあ、ずわーっとその王のね、名前が書いてあるわけですけれども、先に王が出たのは、ヤコブの流れではなくエサウの方であったということですね。まあ、言い方を変えると、まあエドム人の方がヤコブたちの流れよりも、まあ、ちょっと俗っぽい感じもあったのかもしれませんね。はい。そしてヤコブたち一行はこの後どうなるのかなっていうところで、まあ、つながっていくわけですけども、それが、まあ、出エジプトという話につながっていく、まあ、伏線がこれから始まっていくわけですけれども、はい、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。